わしでございます。年寄りの用務員が言った。わしは毎晩ラボラトリーを見回っている役でございます。発見当時のことを残らず述べてみなさい。あれは午前2時頃だったかと思いますが、見回りの時間になりましたので、懐中電灯を持って4番の部屋から外に出ようとしますと、気のせいかどっかで物を壊すようなごとごとバリバリという音がします。どうやら深山研究室の方向のように思いました。これは火事でも起こったのかと思い、戸口を開けて闇の外へ一歩踏み出した途端に、日腹をドスンと一突きやられて、そのまま何もかもわからなくなりました。大変寒いので気がついてみますと、もう夜は明けかかり、わしは元の部屋の土間の上に転がっているという始末。それから驚いて窓から外へ飛び出すと、門営のいますところまで駆けつけて、大変だとわめきましたようなわけです。するとお前が火腹をやられたとき、何か人の形は見なかったか？それが何にも見えませんでございました。ついでに聞くが、お前は赤外線男というのを聞いたことがあるか？存じております。昨夜のあれは赤外線男でございましたでしょうか？老人は急に奥気がついてブルブル震え出した。課長は用務員を下げると、今度は深山理学士を呼び出した。昨夜、あなたの襲撃された模様をお話しください。どうも面目次第もないことですが、と学士はまず頭をかいて、何時頃だったか存じませぬが、研究室のベッドに寝ていた私は、ガタリというかなり高い物音にふと目を覚ましてみますと、どうでしょうか。部屋の入り口のドアの上半分がぽっかり大穴が開いています。これは枕元のスタンドをつけて寝るものですから、それでわかったのです。私はびっくりして跳ね起きました。すると、あの赤外線テレビジョン装置がぐらぐらと一人でに揺れ始めました。親と思う間もなく、装置の蓋があっという間もなく宙に舞い上がり、ガタンと床の上に落ちました。私が呆然としていますと、今度はガチャーンとものすごい音がして、あの装置が破裂したんです。真空管の破片が飛んできました。大きな回転盤が半分ばかりもげて飛んでしまう。続いて、ガチャンガチャンと大きなレンズが壊れて、頑丈なケースが薪でも割るようにメリメリと引き裂かれる。私は肝を潰しましたが、ひょっとすると、これはこの装置で見たことのある赤外線男ではないかしらと考えると、ぞーっとしました。見るべからざるものを見た私への復讐なのではないかしらと思いました。私はそっと逃げ出し、部屋の隅っこにでも隠れるつもりで、寝床から滑り降りようとするところをぎゅっと抱きすくめられてしまいました。それでいて、身の回りには何の異変もないのです。しかし体の自由は失われて、恐ろしい力がひしひしと加わり、骨が折れそうになるので、思わず、痛い、助けてくれ、と怒鳴りました。ところがいきなりガーンと頭へ一撃食って、その場へ昏倒してしまったのです。それから途中、全然記憶が欠けているのですが、嫌というほど横っ腹に疼痛を覚えたので、はっと気がついてみますと、私は妙なところに乗っているのです。それが先刻、皆さんから下ろしていただいたあの背の高い変圧器の上です。口には猿ぐつわをかませられ、手は後ろに縛られ、立ち上がることもできないありさまです。下を見ると、これはどうでしょう。奇奇怪怪な光景が悪夢のように目に映ります。実験戸棚のドアが風にあおられたようにパターンと開く。すると、棚に並べてあったたくさんの原書が生き物のようにポーンポンと飛び出してきては床の上に落ちる。引き出しが一つ一つひょこひょこ抜け出して飛行機の操縦のようなことをすると、中に入っていた用紙や薬品の小瓶などが花火のように空中に乱舞する。いや、その化け物屋敷のようなものすごい光景は、静止するのが恐ろしく、思わず目を閉じて、 日頃唱えたこともなかったお念仏を口ずさんだほどでした。二学士はそこで一座の顔を見回したが、憐憫を求めるように見えた。それからどうしたです。課長はなおも先を促した。それからです。室内の騒ぎが少し静まると、今度は壊れた戸口がガタガタとなりました。なんだか廊下に足音がして、それが遠のいていくように聞こえました。すると間もなく、向こうの方で大きな響きがし始めました。掛け屋でもってドアを叩き割るような恐ろしい物音です。それは今から考えてみますと、どうも事務室の入り口のように思われました。その物音もいつしか消えて、今度はまた別のゴトンゴトンという音に変わり、なんとなく小さいものを投げつけているように思いましたが、それも5分10分と経つうちにだんだん静かになり、やがて何にも聞こえなくなりました。私は赤外線男がまだこの部屋へ引き返してくるのではないかと、気も魂も消し飛ばしてガタガタ震えていましたが、幸いにもその後別に異変も起こらず、やっと我に返ったようなわけでした。いや、何と申してよいか、あのように恐ろしいと思ったことはありませんでした。そう言って深山理学士は大きいため息をついたのであった。君はその時、何かドアの閉まるような物音を聞きはしなかったかね？と課長が尋ねた。そうです。そういえば足音らしいものが空虚な反響を上げてトントンと遠のくように思いましたが、別にドアがギーッと閉まる音は気がつきませんでした。ふふん、それはどうも。課長は低くうなった。どうでしょうか。ちょっとお尋ねしますが。と事務員の一人がおずおずと進み入れた。今の深山先生のお話では、赤外線男がこの建物からドアを閉めて出て行った様子がございませんが、そうしますと赤外線男はまだこの建物の中でうろついているのでございましょうか。そりゃわからんね、と太った刑事が言った。この辺にうろうろしているかもしれないが、また一方から考えると、赤外線男が建物から出て行くときには別に所長さんに叱られるわけではないから、君のように必ずドアをガタンと閉めて行くとは限らないからな。そのとき、一人の刑事と何かささやき合っていた仮金検事が捜査課長の肩をつっついた。君一つ発見したよ。この部屋の戸棚の隅に大きな靴の跡があったよ。靴の跡ですか？そうだ。これはちょっと変わっている大足だ。無論、深山理学士のでもないし、またこれは男の靴だから、この部屋のダリア嬢のものでもない。寸法から背丈を計算して出すと、どうしても五尺七寸はある。それから、ゴムのかかとの豆つぐあいから言って、これは血気盛んな青年のものだと思うよ。検事さん待ってください。と捜査課長は慌て気味に言った。その足跡は果たして犯人のでしょうか、どうでしょうか。それはもちろん今のところ戸棚の隅にあったというだけのことさ。それにですな、赤外線男というのは目に見えない人間なんじゃないですか。その見えない人間が足跡を残すというのは滑稽じゃないでしょうか。しかし君、と検事もなかなか負けてはいなかった。深山君の報告によると、赤外線男はこの運動場を人間のような格好をして歩いていたというぞ。してみれば、赤外線男とて地球の重力を受けて歩いているので、空中を飛行しているわけではない。だから体は見えなくても、大地に接するところには赤外線男の足跡が残らにゃならんと思うよ。足跡が見えるなら、靴も見えたっていいでしょう。少なくとも靴の裏は見えたっていいわけです。そこには我々の目に見える泥がついているのですからね。課長と検事とは喋っていながらも、この難問題が自分たちの畑ではないことに気がついた。ねえ君、と検事が鼻に小じわを寄せてささやくように言った。これはどうも俺たちの手には負えないようだよ。第一、知識が足りない。 そうですよ、と課長も苦笑した。仕方がないから、これは一つ、例の男を頼むことにしてはどうかね。穂村総六をさ。穂村君ですか？実は私も前からそれを考えていたのです。二人の意見はすぐにまとまった。そして新たに呼び出されるべき穂村総六という男。これはご存知の方も少なくはないと思うが、素人探偵として近頃売り出してきた青年で、科学の方面にも相当明るいという人物だった。こうして取り調べも一通り終わり、報告書も作られたけれど、直接の被害の中にとうとう漏れてしまった一つの重大なる品物があった。それは深山理学士が戸棚の中に秘蔵していたある品物だったが、彼はそれを係官に報告しなかった。それは決して忘れたわけではなくて、故意に学士の心に秘めたものと思われる。一体その品物はどんなものだったか。とにかく、深山学士研究室の襲撃事件によりて、赤外線男の生態というものが、だいぶんはっきりしてきた。5。穂村探偵を混ぜた係官の一行が、深山理学士の研究室を訪ねたのは、新しい赤外線テレビジョン装置が出来上がったという、その日の夕刻のことだった。せっかく作った一台は、無残にも赤外線男の破壊するところとなり、学士も助手の白岡ダリアも大いに失望したが、その筋の希望もあって、二人はさらに設計をやり直し、新しい装置を昼夜兼行で組み立てたのだった。白岡ダリアは、この事件以来というものは、住居にしている叔父、黒河内子爵のところへ帰って行くことをやめ、深山研究室の中にベッドを一つ置き、学士と共に寝起きすることとなった。ろくに睡眠時間も取らないで、この組み立てに急いだ結果、4日という短い日数のうちに、新しい第二装置が出来上がった。しかし学士は、あの事件以来、何とはなく、大変疲れているようであった。その一方、白岡ダリアは、ますます健康に輝き、首から胸へかけての曲線といい、腰から下の飛び出したような肉塊といい、まるで張り切った太い腸詰めを連想させるほどだった。したがって、第二装置の素晴らしい進行速度も、ダリアの精力に負うところが多かった。研究室のドアをコツコツと叩くと、すぐに答えがあった。入り口が奥へ開かれると、そこへ顔を出したのは、頭にいっぱい包帯をして、大きな黒眼鏡をかけた若い女だった。先頭に立っていた課長は、これは部屋が違ったかな、と思ったくらいだった。さあ皆さんどうぞ。そういう声は紛れもなく白岡ダリアに違いなかった。どうしてこんな包帯をしているのだろう。それに黒眼鏡なんかかけて、と不思議に思った。一行中の新顔である穂村探偵が、深山理学士と白岡ダリアとにまず紹介された。いや、ダリアさんですか、はじめまして。と穂村は殷勤に挨拶をして、その包帯はどうしたんです、と尋ねた。課長はこの場の様子を見て、いつもながら穂村の手回しの良いのに呆れ顔だった。これですか？少女はちょっと暗い顔をしたが、少しばかり怪我をしたんですの。包帯をしていますので大変に見えますけれど、それほどでもないのです。どうして怪我をしたんですか？いいえ、あの一昨晩、この部屋で寝ていますと、水素乾燥用の硫酸の瓶が破裂をしたのです。その拍子に棚が落ちて、上に乗っていたものが墜落してきて頭を切ったのです。そりゃ大変でしたね。目にも飛んできたわけですか？何しろ疲れていたもので、すぐ起きようと思っても起き上がれないのです。先生はすぐ駆けつけてくださいましたけれど、私がぐずぐずしているうちに、髪についていた硫酸らしいものが目の中へ流れ込んだのです。すぐ洗ったんですが、大変傷んで、左の目はほとんど見えなくなり、右の目も大変弱っています。